ただいまから、第200回地震予知連絡会、記者略開始いたします。会長お願いします。
皆さんこんばんは。非常に暑い中お集まりいただきどうもありがとうございます。地震予知連絡会も200回を数えてですね、まあ、記念すべきと言いたいところですけど、まあ特に特別な行事はありませんけども、今我々は、将来検討ワーキングで、まあ、いろんな議論をしているわけですけども、前回、松田副会長の方から報告、中間報告がありましたけども、まだ県議の方がですね、まだ名前とか出たところですけど、まだ固まってないということで、今回は報告はまだ出ないということで、まあ、ちょっといつ出るかというのはまだなかなか今即答できないんですけども、今依然、継続中であるということを、まあ、報告しています。で、今日はですね、その中でまだ確定はしてないんですけども、地震予知連絡会がですね、まあ、地震の予測実験の施行ということを、まあ、前回、まあ、試みたいということを言ってますけども、まあ、その手始めとしまして重点検討課題でですね、まあ、今日やってたのは地震の短期予測の現状と評価というようなことを、まあ紹介したいと思います。では皆さん、しっかりとまた後でご議論お願いします。
それでは資料に基づきましてご説明いたします。まず資料をめくっていただきまして、地殻活動モニタリングに関する検討でございます。では順に説明いたします。
はい、1ページ目に日本とその周辺の地震活動ということで、今年の5月から7月までの地震活動の図を載せております。たくさんの地震に吹き出しをつけてございますけれども、ほとんどがマグニチュード5クラスの地震で、マグニチュード6以上になったのが2つだけ、1つが台湾で発生した6月2日のマグニチュード 6.3、 もう1つが福島県沖で5月18日マグニチュード 6.0 というものが発生しております。この他は特に大きな活動というものはありません。ただこの福島県沖のマグニチュード 6.0 ですけれども、震度5強を観測しております。まだ東北地方太平洋沖地震の余震活動は引き続き続いておりますので、引き続き、まあ、余震活動等に注意していただきたいと思います。
ページめくっていただきまして2ページになります。日本周辺における尖部超低周波地震活動ということで、こちらも5月から7月の活動状況について報告させていただきました。5月下旬から、緑の枠で書いてありますけれども、この期間中の活動といたしましては、5月下旬から6月下旬に日向灘、宮崎県沖になりますけれども、周辺で活発な超低周波地震活動が発生しております。活発な活動としては2010年1月から3月頃にあった活動以来になります。第1図に、日本地図で、第2図にその日向灘周辺での活動の様子を階段状のグラフで示しておりまして、前回は2010年の初頭にあって、その後静かな状態があったんですけれども、今回2013年の5月から6月にかけて若干の活発な活動が見られたということであります。以上です。
続きまして3ページ国土地理院資料でございます。 GNSS 連続観測から推定した日本列島の歪み変化でございます。国土地理院が全国に設置しておりますジオネット GNSS の連続観測システムで捉えたデータをもとに歪みを示しているものでございます。日本全国書いておりますので小さくなっておりますが、東北地方を中心に東北地方太平洋沖地震の予行変動の影響による歪みが見られております。次の4ページがその東北地方を拡大したものでございます。まあ、見やすくするためのものでございます。最近3ヶ月の歪みでございますが、東北地方太平洋沖地震後の予行変動の影響で東西に伸びているという歪みが、東西、まあ、震源の方向に向かって伸びているような歪みが見えております。これは 5ページが同じくジオネットのデータを使って得られた最近3ヶ月の 地殻変動でございます。東北地方を中心に、おむね東向きの変動が見られております。この中で、岩手川崎 A という、まあ、真ん中あたりの点が 3.6 センチということで、前回の3ヶ月に比べて、まあ、1割程度小さくなっておりますが、まだ、まあ、月に直しますと1センチ以上の変動がまだまだ続いているというところでございます。6ページは上下変動です。上下変動は全体的に非常に小さくなってきております。まあ、宮城県付近で、若干の隆起が見えておりますが、非常に小さくなってきているところでございます。で7ページが、まあ、これらのデータを使って、横変動、横滑りですね、プレート境界面上の滑りがどのように変化しているかを調べて、計算しているわけですが、7ページの図はその最終的な累積の結果を示しております。地震後こういったエリアで横滑りが続いていると。全体的にそのだんだん小さくなってきておりますが、横滑りの位置といったものは大きくは変わっていないと見られます。下の図はその横変動で横滑りで解放されているモーメントの量を示しております。だんだんその解放速度は小さくなって、だんだんグラフは寝てはきているんですが、まだまだ増加は続いているというところでございます。で8ページは、このデータを、3回3つの時期に分けて、高さ方向の変動、上下変動のみをちょっと注目してみたものでございます。一番、まあ、上の3枚のうち一番左が、地震後3ヶ月でございます。これを見ますと、まあ、青いところが沈降、赤いところが隆起なんですが、三陸等で、大きな沈降が見られておりました。それが真ん中が その後の2011年7月からの1ヶ月、一番右が最近の 最近の1年、真ん中は11年7月からの1年ですが、宮城県を中心とするような隆起が見えております。それに対して、地震直後大きかった沈降の沈降というのは非常に小さくなってきているということが分かります。以上です。
はい、続きまして9ページです。これは東海地域から四国にかけての深部低周波地震活動を示した図になります。今年の5月から7月にかけての発生した低周波地震については赤丸で示しています。下の図についてはこれの時空間図といわれるものですけども、横軸が時間、縦軸が発生場所を示しています。特に右側に時間軸を拡大して5月6月7月を示したものがありますが、特に5月から6月にかけて、まあ、四国の方、それから7月の下旬に三重県付近で深部低周波地震の活動がややまとまって発生したことが分かります。
めくっていただきまして、10ページになります。西南日本の深部低周波微動短期的スロースリップ活動状況ということで、今気象庁の方から報告がありましたものと類似ですけれども、気象庁さんの方から報告がありましたのは深部低周波地震ということで、個別に、その低周波の、イベントを、が発生しているようなもので、こちらで紹介しておりますのはそれが連続して発生した場合でも、それがどこで起こっているかというのをモニタリングしているということの資料になります。でこの期間中ですけれども、四国西部から中部におきまして5月20日から6月13日にやや活発な活動がありました。これにつきましては、短期的スロースリップイベントを伴う、活動でして、2012年12月以来約5ヶ月ぶりの活動となっております。これ以外に、紀伊半島中部で7月23日から26日、四国東部で5月下旬、6月下旬から7月上旬、豊後水道で7月下旬から8月上旬に活動が発生しております。以下のところに、時空間の分布図等を示しております。以上です。
余震の確率予測なんですけれど、まあ、大体余震、大きい余震でも同じですけれども、最初の1日でほぼ半分ぐらい起こっているわけです。したがって、まあ、最初の1日で大きい余震も半分ということで、まあ、本震直後から 確率予測をしたいところなんですけれども、難しさがありました。つまり、本震の地震がで余震の、まあ、サイズが完璧に決まればいいんですけれども、同じマグニチュードの本震でも、数倍、甚だしくは 7,8 倍数が違うということで、これをこのファクターを見極めるために、まあ1日以上経ってから余震を出していたという現状があります。けれども、統計的に見てですね、本震直後から1日2日と、余震を検出する力というのがだんだんだんだん回復しているというのが分かります。したがって、その検出力っていうか検出率を統計的にモデル化することによって、本来なら起こってて捉えられなかった余震の数とか、そういうものを、捉えることが可能になってきます。で、11ページにあるのは、これは東北沖の地震の余震の、まあ、経過ですけれども、これは気象庁のではなくて、世界のアメリカが決めているものを使っているわけですけれども、3時間ぐらいでどのくらい余震が捉えられてなかったというので、それを余震の実際の数はこのぐらいのものであるということを、予測に使ういうことによって、実際に起こった余震と、まあ、3時間以降、6時間以降、12時間以降という形で、1日の、まあ、大体の、予測が、確率予測が可能になるのではないかということです。まあ、昨今ウェブ等でリアルタイム、ほぼリアルタイムで、余震の位置とかマグニチュードが決められてますので、そういったもので、まあ、具体的に、システムが決めたものと、あとで人間が精査したものと比べてみても、それほど脆弱ではないというか、まあ、ロバストであるということを、まあ、確認したということです。